どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今回の音声では、ビジネスは確率論だから数打てと
お。
いう話についてお話したいと思い
は
ま
い。
す。みんなじゃないな、今聞いてる方で、なんか自分のビジネスを立ち上げたいとか、自分の力でお金稼ぎたいと思ってる人は、当然、失敗したくないわけですよね。成功して、なおかつできるだけ効率よくたくさんの成果を出したいと思ってる人が、ほとんどだと思います。それ自体はその通りなんですけれど、でも絶対正しい、絶対最大利益が出るやり方ってないんですよね。みんなそこを求めてコピーライティング学んだりとか、マーケティング学んだり、いろんな手法を学んだりするわけですけれど、でも結局相手は人間じゃないですか。で、その人間は人それぞれ考え方とか好みとか全然あるんですよね。全然あるというか全然違うんですよね。だから絶対に正しい方法っていうのはやっぱり絶対なくて、多くの人に通じやすい方法っていうのがあるだけなんですよ。だけど、例えばどうしても特にインターネットビジネスとかでは、100人にアプローチした時に何パーセントいけたからいいとか悪いとかいうふうな数値でしか見ることはできないんですが、その100っていう母集団、母数は全員が一人一人の人格を持った人間ですよね。そしたら一人一人に考え方とか価値観があるわけですよ。そうすると、100人のうち15人が反応してくれたから、この私の考え方はいいんだ、私のオファーは正しいんだって思ってしまうと、逆に残り、85人には受け入れられなかったんだっていうことを逃しちゃうわけですよね。もしかしたら別のオファーをすれば、この残った85人のうちの20人が動いたかもしれないわけですよ。でもそれってたらればというか、もう分かんない話なんですよね。
そうですよね。
オファーは1回しかできないし、同じ人たちに2回目のオファーをかけたら、1回目ありきで判断されちゃうんで、全て動いてしまうんですよね。だから絶対にこっちが正しいとか、こっちが良かったなんてものは分かんないわけですよ。一度しかチャレンジができないから。だから本当は、そこでどれがいいだろう、あれがいいだろうって言って、あんまり時間をかけて迷うのは、とってもチャンスロスでもったいない話なんですよ。絶対の正解はないんですから。だから、ある程度最低限の、抑えるべきところは抑えて、で、今の自分で一番いいと思うもの、そして、自分が先生とかがいたら、先生にも OK をもらえたものがあれば、それでまず突っ走るべきなんですね。で、突っ走って人に、声をかける、オファーを流すっていうことをやって、それをどれだけ繰り返せるか。どれだけ繰り返してたくさんの人にアプローチできるかっていう方が重要なんですよ。つまり、ものすごく研ぎ澄まして、成功率10%にして100人の人に1回だけアプローチするのと、成功率は5%しかないけど、これを、100人の集団に10回アプローチしたんでは、当然後者の方が最終的な成果は高いじゃないです
そう
か。
ですよね。
だけど意外とそれがみんなやらないんですよ。やることにちょっと恐れとか抵抗があるのかもしれませんけど、できるだけ失敗しないようにっていう、失敗を恐れて行動しないようにっていうのが先に立って、で、最初の行動で済まそうとしちゃうんですよね。これは人間の本能もあるかもしれませんけど、でもそれはとてももったいないし、うまくいかないんですよ。人間の価値観って本当にもうびっくりするぐらい人それぞれ違って、何か同じ事件が起きたり、同じものがあった時でも、素晴らしいっていう人もいれば、最悪っていう人もいるわけじゃないですか。だから、その人がこういったものを作ったんですけど、どうですかって言った時に、それ素晴らしいねっていう人もいれば、何それ、いらないっていう人も当然いるわけで、でしかもそれは、例えばその時の体調によって変わったりもしますよね。体を強くするためにマルチビタミンいいよって言われても、健康な人ってスルーするじゃないですか。そうだねぐらいな感じで。でも風邪ひいてすっごい体調悪くして、布団の中で落ち込んでる時に、やっぱ毎日ビタミン取ってたら風邪って防げるんですよって言われたら、財布開くじゃないです
そう
か。
ですよね。
そういうふうにその時の体調とかによっても同じ人間でさえ変わってしまうわけですよね。だから結局接触機会が多い方がいいんですよ、
うん、
うん、相手がどういう状態かなんてこっちは神様じゃないから分かんないわけですから、
はい、
もうこちらにできることはただひたすら相手の、相手が受け入れてくれるチャンスにぶつかる回数を増やす、うんうん、それしかないっていうことです。うん、でいっぱいアタックすればそのどれかは当たるでしょと、
はい、
うん、昔から言う、ね、下手な鉄砲数打ち当たるとか、うん、あとは千密っていう言葉、最近これ知らない人多くてびっくりしたんですけど、うん、千のうち三つは当たるみたいな、
はいはい、
逆に言えば千個チャレンジして三つしか成功しないっていう、
うん
うん、話ですけど、今はこれ知らない人多いんですよね。
そうですね、
うん、ね、よっぽどのその読書家とかしか知らないんですよ、はい、うん、で今はインターネットとかでテストができるんで、はい、千密とまでは言わないけれど、やっぱりそれなりにあの成功経験のある起業家とか、
うん、
そういった人でさえやっぱり10に1つ以下だって言うんですよ、うんうん、10個企画立ち上げて10個やってみて1個成功するかしないか、
はい、
それもうまくやってですよね、
うん
うん、だから、うんうん、そういう話になった瞬間に、例えばそのチャレンジしない人っていうのはそんだけ下地がある人ですら、うん、90% 失敗するのか、じゃあ俺には無理だって思っちゃうわけですよ。
あ、
うん、でそれを成功率高めるにはどうしたらいい、もっと 100% 成功するものないって青い鳥探し始めるんですよ、
はいはいはい、
逆に成功する人っていうのは、うん、10回に1回は当たるんだから早くその1回にたどり着けるようにどんどんやれっていうわけです、うん、うん、とりあえず10個やれっていう。
そうですよね、
うん、10個やって1個も成功しなかったらそれはきっと自分の力不足だから20個やれ30個やれって話ですね、
はい、
うん、っていうふうなあの、まあ、そもそもの考え方の違いも大きいんですけど、うん、やっぱりそ の, あの根本にあるのは、うん、数打ちなさいっていうことなんですよ、
はいはいはい、
うん、数打たずに少しずつ、うん、あの少しでもその成功率を高めようっていうのは、うん、すごくある種傲慢な考え方で、
はい、
うん、無駄が多いんですよね、うん、つまりその自分のアイデアとか自分の、うん、やってることを高めて何とかしてやろうという考え方じゃないですか、
はいはい、
うん、でも世の中にはいろんな人がいるから、うん、逆に受け入れてくれる人を探そうがよっぽど早いよと、
うん
うん、俺のテクニックで何とか受け入れさせてやるって思うんじゃなくて、
はい、
今の自分でも受け入れてくれる人を見つけた方が早いよっていう話です、うんうん、もちろん自分自身を高め続けるっていうことは重要です、
はい、
でもこんなのはもうあの今は改めて言ってますけど、言われなくてもやる最低条件みたいなもんで、
うん
うん、その前提の上で、うん、さらに高めるんじゃなくてもうとっとと、うん、マーケットに出て戦えって話なんですよね。
そういうことですよね、
うん、それをやった方がよっぽど早いし強くなるよと、うんうん、やっぱりね、例えばこうカラオケというか歌を練習するのでも、
はい、
家で例えばこうパソコンの前とか、うん、スマホ見ながらボソボソと、うん、練習するよりも、
うん、
1回みんなと一緒に行ったあのカラオケボックスで、
うん
うん、本番として歌う方がよっぽど上手くなるんですよ、
ね、あ、
うん、でやっぱり素振りをいっぱいするよりも、うん、試合に1回出た方がやっぱり実力って上がったりしますよね。
うん、
まあ、もちろんそれは練習ありきの上ですけど、
はい、
うん、それと一緒でやっぱり本番っていうところでしか得られないものってすごくたくさんあるわけですよ、うんうん、そこにはやっぱり痛みがあるんですよね、
はい、
うん、本番にはうまくいかなかった時の痛みがあるんで、うん、その痛みを逃れるために自分はぐっと成長するんですよ、
うん、
でも自分の中だけでのこうシミュレーションでの、うん、学習の中っていうのは痛みがないんですよね、
はいはい、
うん、だから、まあ、多くの人はそこから抜け出したくないんですけど、うん、でもやっぱり実は成長もないんですよ、
はい、
うん、あのよく本を買う人、まあ私もそうですけど、
うん、
よく本を買う人とかってちょっと本棚見直してほしいんですけど、結構同じような本が入ってるんですよ、うん、同じようなテーマについて別の作家が言ってたり、
うん、
別の手法で書かれたりすることをひたすらなんか何冊も持ってたりするんですよ、
はいはいはい、
うん、それで自分の、知識の再確認みたいなことをして気持ちよくなっちゃってるんですよね、
うん
うん、自分の知識は正しい、まだ使える、いけてるみたいな感じ で少し新しい情報を得て、あ、今はこうなってるのか、なるほどって満足する、
no.
それは完璧に手段と目的が入れ替わってるんですよ。
そうですよね。
うん。だからもちろん勉強は最初は必要です。
はい。
うん、勉強せずに飛び出していくのはただのアホなんでね。うん。うん、ただある程度勉強したんであれば、もうそれ以上の勉強は手段と目的が入れ替わってるんで、あとはもうどんどんと行動しなさいと。
はい。
うん。ビジネスっていうのは自分のオファー、ね、オファーっていうのは申し出とか商品とかですね。
はい。
うん。それを受け入れてくれる人間に、うん。どれだけ出会えるかっていう、
うん、
その出会うための母数をどれだけ増やせるか、うん、もうここに鍵、うん、ここにしかないんですよ。
うん、
うん、だから自分のなんかコピーライティングをどんどん高めて、なんかあそこで勉強して、ここで勉強して、制約率を高めてっていう暇があれば、もうどんどん書いて、どんどん出せと、
うん
うん、それでちっとも売れなかったら、ようやく分かるわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、商品だって自分でどんどん作ってどんどん売ってみりゃいいんですよ、ね、
うん
うん、そしたら思った以上に売れないんで、
はい、
うん、そしたら何がいけなかったんだろうっていうのがようやく見えるわけですよ。
なるほど、
うん、例えば自分なりにこういうものは素晴らしいと思っても、
うん、
その素晴らしさが相手にはちっとも伝わらなかったりとか、
はいはい、
うん、でその時にようやく自分と相手の違いっていうのも見えてくるんですよ、ね、うん、人間ってどうしても自分を基準に考えすぎるんで、
はい、
例えばその財布事情まで自分と同じように考えちゃいやすいわけですよ。
お
う、うん、だから例えばですけど、ちょっと稼いでる人にしたら、なんか3000円ぐらいのサプリメントは安すぎて心配だから飲まないとか言うんですよ。
はいはいはい、
うん、だけど普通の人は100均のサプリメントとか普通に飲んでたりするんですよ。うん、ね、それは全然そもそもの考え方が違うわけですよ、ね、
はい、
うん、そうすると自分の考えに凝り固まってしまうと、自分の知ってる世界の人間しかターゲットにならないわけです、
はい、
うん、だけど自分とは全然価値観の違う人間が世の中にはいっぱいいて、逆に言えばそういう価値観の違う人間の方がメインであって、うん、そういった世界に自分の、サービスをこうオファーしていこうと思うんであれば、
あ、
うん、とっとと広い社会に出ろって話ですよ
ね。なるほど、
うん、いっぱいの人に会っていっぱいの人に断られろと、
うん
うん、そうしてるうちにたまに自分を受け入れてくれる、自分のオファーを受け入れてくれる人に出会えるんで、
はい、
うん、それをいかに積み重ねれるか、
うん
うん、そこにしか成功はないよっていう話でした。
なるほど、
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。